ルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と、
私向こう千鶴、 WWD JAPAN サステナビディレクターです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ポッドキャストの収録がだいぶ久しぶりになってしまいました。
そうですね、秋も深まってきました。
秋も深まってきました。実は1回目は8月末9月頭ぐらいに収録してたんですが、ですね、うん、だいぶ秋も深まった頃に第3回をお送りしたいと思います。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
向こうさんは最近どんなことしてたんですか。
はい、最近はですね、今年はとにかく日本の産地を見るぞと決めてまして、うんうん、9月から山形の米沢、それから、美州一宮とか、あと先週末は西脇、播州西脇、それから富士吉田と毎週末、だいたい週末に最近各産地がイベントやってるので、行ってます。
なんか向こうさんのインスタグラム見てると本当いろんなとこ行ってらっしゃるなって思ってたんですけど、うん、まあ、簡単にあれなんでそんな産地回ってるんですか最近。
日本のものづくりっていう言葉を結構私も文字で書くことは多くって、うん、でそれが価値があるっていうこともなんとなく分かってるし、特にラグジュアリーブランドの皆さんからそこが評価されてるっていう傾向もすごく聞く、うんうん、はて何を知っているかっていうと、
確かに
何も知らねえって思って、
はいはいはい、
何を語れるかっていうと、本当にデザインのデザイナーさんが作ってくれたお洋服を見るところまで、ところからしか私は知らないので、ものづくりについては知らないなって思ったんですよ。ので日本のものづくりってちゃんと意味あって書くためには知りたいなと思って回ったら、めちゃめちゃ面白くて、
工場見学みたいな感じなんですか。
そうですね、基本はファクトオープンファクトリーを皆さんが最近やる傾向にあるので、うん、そのオープンファクトリー各産地の中の工場を回ったりとか、こういろんな B2C のイベントをされてるとこも多いので、そこで生地を買ったりとか。
生地を買う、
生地を買うために皆さん全国から富士吉田に集まったりしてるんですよ。で、生地とかそこの製品になったものとか、すごく個性的な一点ものがたくさんあって、
うんうんうん、
いや本当に奥が深い、日本のものづくりは豊かだなって思ってます。
なるほど。経産省 の、うん、サステナビリティ繊維の循環、
うん、
サステナビリティロードマップでも日本のものづくりってすごいキーワードに上がってましたけど、
うん、
やっぱそこが強くならねばサステナビリティは実現できないっていうのが考え方なんですか。
う
ん、
そうですね、サステナビリティディレクターだから言ってるかどうかっていうとあまり意識もしてなく、今一番面白いのはここだっていう感覚で突っ込んでってる感じがあるんだけど、結果的にはやっぱりその地域が持続可能でないとものづくりっていうのはもう途絶えてしまうので、
なるほど、
まあ、今その事業継承とかはじめそういった意味での持続可能は大問題なので、各産地、そういった良さと課題を両方見ながら回ってます。
なるほど、ありがとうございます。はい、そんな向こうさんが産地を転々とされている間ですね、私はコレクション取材に行っておりまして、9月末から、
うん、どうです、ちょっと今日ここからちょっと私が聞いてもいいですか。
はい、今回のじゃあメイントピックに移りたいと思いますけど、今回私は初めて、いつもミラノファッションウィークは4シーズンぐらい回らせてもらってて、今回から初めてロンドンのファッションウィークにも一人で行ってきました。超緊張しました。
なんで、どうでした、ロンドンは。
一人でファッションウィークの取材っていうのがそもそもなかったし、ロンドンにも私行ったことなかったんで、
そうなの、なんか世界中行ってそうだけど、いやいや木村さんはロンドンは
全然行ったことなかったんで、その全く知らない土地でファッションウィーク取材なんてものが私はできるのかっていうので、もう本当に緊張してたんですが、いやすごい楽しかったです。
何が楽しかったですか。
なんか、私がその初めて行くっていうこともあって、もうとにかく片っ端から賞を申請して、
うん、どのぐらい何日間でいくつぐらい賞あるんですか。
4日間、そのちょっとオフスケジュールで何個かイベントとかもあるんで、トータルは1週間ぐらいなんですけど、オフィシャルのスケジュール、公式スケジュールは多分4日とかで、
うん、
多い時は1日20個ぐらい、う
ん、同じ時間にやってますもんね、回れない
ですよね、
ってことは80
ぐらい
全部申請したんですか。
もう数えてないですけど、もう どこが見るべき、正直あの言うともうどこが見るべきハイライトなのかもうわからないので、
う
ん、
そうだよね。
あのロンドンファッションウィークの公式サイトにずらっとリンク、うん、あの問い合わせ先が載ってるんですけど、そこに
行けるだけ行こうと、
行けるだけ行こうとして、あのでメインは結構2日間ぐらいにギュッとまとまってるんです。大御所ブランドというか日本でも知ってるようなシモンロシャとかバーバリーとか、うん、チョポバロエナとかそういうところはまあギュッと詰まってるんですけど、前半は結構若手の本当に2シーズン目3シーズン目みたいなところの、
うん、
あのブランドが結構多かったんですけど、まあそういうところも見させていただいて、なんかそれが一番楽しくて、何が楽しかったかっていうと、めちゃめちゃみんなコンセプチュアルで、
うん、
メッセージ性がすっごい強いんですね。なんかいわゆるラグジュアリーのコレクションを見るときって、まあ、そういうビジネスのこと、売れるのかどうなのかとか、ね、今のラグジュアリービジネス全体を考えて多分見ることが多いと思うんですけど、もうそういう子たちはやりたいことを、うん、もう直球に自分たちの届けたい人たちに向けてやるっていうメッセージ性がすごい強くて、でしかもフランクに私なんか初めて行った人に対しても取材させてくれたりとか、
うん、楽しいよねそれはね。
そうしてなんかいやもうこういうことがしたくてこれを作ってるんだよっていう、普通に本当にコミュニケーションが楽しかったです。
宝探しみたいな感覚、うん、なんか出会いありましたその中で。
結構いっぱいあったんですけど、ちょっとコレクション、うんうん、もうあのミラノ号とロンドン号をもう結構だいぶ前に出してる、
9月に発行した
発行してて、うん、その中にも、まあ、私が印象的だった、躍動するキエブランドというページを1ページでまとめておりまして、
うん、SS デイリーいいよね。
SS デイリーよかったです。めっちゃ気になってる。SS デイリーはあのイギリスのデザイナーで LVMH アワードを取ってっていう、今までずっとメンズを出してたんですけど、うんうん、そうですね、今回初めてメンズを出して、あのハリー・スタイルズとすごくリレーションが強くって、
うんうん、
あの彼の洋服とかもいて、会場には私 SS デイリーは申請したけど、ちょっとまあ会場がもう
満杯で、あもはや人気ブランドで
入れないと、うん、多分すごいウィメンズブランド初めてだったので注目度もすごい高かったんですよ ね、 ね、 よね、うん、でまあ入れなかったんですが、あのオンラインで見させていただいた感じ、すごいやっぱ完成度が高いなと思いました。
他にもいっぱい7-8個ピックアップしているけど、この中でもう一個なんか言及してもらうとしたらどれだろう。
いや難しい、選ぶのが難しい。頑張
って1個選んで、でも大きくしてるやつじゃないの。
このねチェットローっていう、
チェットロー、
あのトゲトゲの、今ちょっと向こうさんの前で写真見せてますけど、こういうトゲトゲのスパイキーニットっていうのがアイコンの子で、あのこの子も、ニュージェンといって英国ファッション協議会が応援したい若手ブランドですよっていう部門に選ばれているブランドなんですが、まあ、彼も本当に連絡をしたらロンドンに行く前にあの取材をオンラインでさせてくれて、今回のテーマとかを丁寧に説明してくれたりとかもして、今回まあサステナビリティの観点から言うと、まあ、聞いたんですね、そのサステナブルビリティとかどう思うみたいな話を聞いたら、やっぱり僕はまだまだちっちゃいブランドだからできることって正直ないと思う、
うん、
影響力、市場に与えられるインパクト全然ないと思うんだよね。でもバージン素材も全然使わないよみたいなことを当たり前に、
どういうこと、それはバージン素材じゃないものっていうと、
リサイクル素材とかをメインに使っていて、うん、なんかその素材の選び方に関してすごい何にもやってないよって言いながらも、もうそういう価値観っていうか感覚
スタンダードになっている
んですね、うん、なってるんだなっていうのは、それもすごい印象的だった
ですね。何もやってないよと言いながらバージン素材は一切使ってないって、うん、かなりハイスタンダード
なんですよね。いやだなって思いました。なんか常識がやっぱり、
多分背景にそれを手配しやすいサポートとか、
うんうん、
そういう周りからのなんかアドバイスとかそういったものもきっとあるんでしょうね。
って思って、でやっぱりその アクセサリーブランドで、ちょっと待ってください今ね、ブランド名がね、どうする
ちゃって検索しておりますよすいません。でもこのチェットローもそうだけど可愛いな、これはショー見たんです
ね。これはショーでした、はい、
ショー見て可愛いなと思って気に入ったらサスティナブルのっていうところで、入り口が木村さんはサスティナビリティの取材もしてるけど、コレクションも取材するときに、うんうん、まあ、最初にいいなから入って、でそこからサステナブルについても聞くっていう姿勢ですね、
うん、そうですね、基本的にそういう感じに していて、
うん、
あんまりこう警戒されたくないっていうのも、
わかりますよ、
ジャッジメンタルでこう見てますみたいな感じに見られたくないっていうのもあって、うん、まずはまあ普通に彼らのクリエーションを楽しんで、その上でなんか どう考えてるのって聞くことが多いですね、なんか最近は。でもう一個ごめんなさい、あの思い出しました、アクセサリーブランドのアンクタサルカという、同じくそのニュージェンプロジェクト、若手支援プロジェクトに選ばれたブランドがあったんですけど、
うん、
そこの子は、例えばクロックスとか、
うん、
今回はクラークスとクロックスとコラボしてたんですけど、そういうデッドストックをアップサイクルして新しいシューズだったりバッグだったりにしているっていうアクセサリーブランドなんですけど、
靴にしてる、靴じゃないアクセサリーになってるっていうこと、
靴から靴へ、なんかドッキングみたいな感じで、
うん、
こういう感じですね、
かわいい。
そうで、あの前に我々のサステナビリティ特集でもヘレン・カーカムっていう、
はい、
広田さんっていう我々のチームの記者が見つけてきてくださったアップサイクルの、
これまた
イギリスのブランドを表紙にしたじゃないですか、はい、ですね、うん、あれああいう感じで結構やっぱそういう系統ってイギリスに多いんだっていうファーストインプレッションでした。でそのアクタサルカちゃんにもまあ話を聞くと、親の影響がすごく大きかったって言っていて、なんかそういう教育を、なんていうか別にプロフェッショナルな教育ではなくて、普段の日常生活の中で環境とかに負荷をかけない、人権を意識してとかっていうようなことを日頃から言われてたから。
うーん、何歳ぐらいなんですか、その今挙げている、まあ、チェットローさんもはじめ SS デイリー、だいたい20代
だと思います。
木村さんから見てだいたい同世代だなっていう感じの人たち、
はい、思ってて、なんかまあ自然にそういう価値観が染み付いている世代のパワフルなコレクションをいっぱい見れたのがロンドンだったので、
それは幸せですね。
すごく楽しかった、
楽しいですね、
ですね。
彼らと話して受け取ったことってどんな、なんか記憶に残るとか思ったことって、
なんかやっぱりサステナビリティの取材をしてるとどうしても頭でっかちになっちゃう傾向が私はあるんですが、彼らみたいに今あるものをから今ある資源から好きなものを作るっていうファッションの楽しさみたいなのを忘れないピュアなクリエーションみたいなのはすごい印象に残りました。
それの出てくるものはやっぱりその人の個性とかが、
うんうんうんうん、
が一番面白い見どころですよね、
うん、そうですね、そうだから別にそのサステナビリティを意識しているからといってで、
うん、
できなくなる、何かこう、うん、
なるほどなるほど
個性を表現できなくなるっていうようなことって、まあ表面上よく聞くフレーズじゃないですか、けどなんか彼らはあんまりそういうの気にしてない感じ、
うん、
まあ、あくまで第一印象ですけど、う
ん、なるほど。
あとなんかそのデッドストックとかをすごく自然に使っていて、まあ、これはちょっと向こうさんに聞きたいんですけど、あの先輩デザイナーたちってその生地をから作る、
うん、
新しい生地を使うっていうことにやっぱり、プライオリティを置いてたんですか。
オリジナルでありたいって気持ちは多分どの世代のデザイナーさんにとっても一番大事なオリジナリティ、うん、でオリジナリティを出そうとした時にいわゆる形っていう意味だといろいろもう出尽くしてて、うん、スカートが短いとニュースみたいな時代は、まあ、60年代70年代で終わってる中で、自分のオリジナリティを出そうとした時に特に日本のデザイナーさんの場合は近くにものづくりができる環境もあるので、
うん、
と一緒に作ってオリジナリティを出していこうっていうのは確かにあの先輩デザイナーというかあの今でもそうだと思うけど、うん、日本のデザイナーさんの場合やっぱりそれはすごく多いし、うん、それは各国そうだと思いますね。オリジナリティのために生地開発から一緒にするっていうのはあります、
うんうん、なんかやっぱその 一度使われたとか古い生地を使うっていうことにはネガティブなイメージがあるんですかね。
ネガティブっていう行くまでもなく、そもそもそう、
まあ、選択肢にない、
選択肢のそう、うん、オプションとしてなんか迷う対象でもないっていう時代の方が長かった、うん、それは別にデザイナーがどうのこうのっていうよりファッションビジネス全体が新しく作って売ってさよならっていうのがもうそういう当たり前のことで、うんうん、使い終わったものをもう一回デザインのソースにしようみたいなことを もちろん言いますけど、
うんうん、
あの少ない発想に至るような、
うん、ごめんなさい、
LINEが届きました、はい、環境じゃなかったっていうのは確かにあると思う。
なるほど。なんかもう一個だけ私最近会ったデザイナーで印象的だったのが、あのスペインのデシガールっていうブランドを、うん、
出張行ってましたよ、
ね、はい、あの今年行かせていただいたんですけど、うん、そこが、まあ、今すごい気鋭ブランド、若手のブランド、日本も含めてなんですけどとのコラボレーションにすごい積極的で、あの若手、日本の若手で人気なブランドどこってすごい聞かれてるんですけど、
うんうん、
まあ、でもそういう延長線上で、あのアルフォンス・メトロピエルっていうフランス人のデザイナーご存知ですか？
知らない。
私も知らなかったんですけど、うん、まあ、彼とのコラボレーションも3回目になるんですが、
もう1回言って、今滑らかすぎたよ。
アルフォンス・メトロピエルのメトロピエルというブランドがあるんですね、うん、フランスの、
うんうん、
で彼がこの10月に3回目のコレクションを発表するって言って初めて日本に来て、
うん、
ちょっとインタビューさせていただいたんですけど、うんうん、彼もあの一番最初こうパリの市内でなんか、ま、私パリあまり知らないんですけど、あのボックスがあってみんながこう、うんうん、いらない服とか、はい、ベッドシーツとかを入れるボックスが街中にあるらしくって、うん、そこのものを使ってパリ市内と、うん、パリ市と協力しながらですけど、そこのボックスにある廃棄されたものを使ってコレクションを作るというものをやって、それがなんかパリ市のアワードをもらって、うん、そこからもうパリコレクションで発表するようなブランドになっていく、まだ20代の私と同じぐらいの世代のデザイナーなんですが、
うん、
彼が言ってたのが、彼はあの LVMH プライズのサスティナビリティプロジェクトの一員なんですね。で LVMH からの廃棄生地っていうのから 70% ぐらいそこの生地を使ってコレクション
作
って、
廃棄じゃないんじゃないの、
デッドストックか、デッドストックから作ってる、
モナソース、
あ、そうです、ね、あの前言ってた、
うん、そういう仕組みがありますよね、はいはい、うん、
で作ってるって言って、で例えば黒しかない時とか、
うん、
ボーダーしかない時とかあるらしいんですね、
うんうんうん、
でもそれをじゃあこのボーダーをこっちのボーダーとこういう風に組み合わせたら、
うん、
面白くなるとか、うん、
いいね、
こういう黒しかないけど、
うん、
この黒でこれを作ったらすごい強いものができるとか、そういうあるものから
作る、しかもすっごくいい生地だからね、
そうなんですよね、絶対そうですよね、
ラグジュアリーが使っている、布ナソースを日本でやりたい、
あ、やってほしい、
あ、はいいやいや、なんかこう、まあ、布ナソースって LVMH グループがやっている傘下のブランドのデッドストックを、まあ、若手デザイナーを中心に、まあ、案かな、多分フリーではないと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、フリーの人もいるかもしれない、使える仕組みで、しかも結構デジタル化されていて、チョイスするのにあの結構こうパソコン上とかでちゃんと閲覧とかもできたりするような仕組みも、DX も結構進んでるんですよ。でその仕組みを日本だとやっぱ一社でやるのは難しいと思うんだけど、やっぱり日本の生地っていいものがいっぱいあるので、
うんうんうん、
やっぱそれを集約して、使用できるデザイナーさんが、世界のデザイナーさんが使えるような仕組みを商社さんどっか一緒にやりませんか、
あ、いいですね、うん、ぜひやってほしい、
多分すっごい価値あるものができる、う
ん、なんかまあそれでアルフォンス君はやっぱそれをすごく楽しんでいたし、
うん、楽しんでいたっていうの
がいいね、なんかもうあのいろいろ考えるんだよみたいな感じ で、
うん、
でこの前黒しかなくてさみたいな話とかもしてて、あ、こういう価値観って私はなんかあれ普通に思ってましたけど、今までのファッションデザインの文脈から言うと価値のあるデザインプロセアプローチをしてるデザイナーなのかなっていう、う
ん、まあ、いろんな意味でそれができるようになっているっていうか、そのラグジュアリーの方も今まで自分たちの使わなかったものって、うん、おそらくどうされていたか全くオープンされてないけれども、誰にも目に触れない形で廃棄をするとか、うん、 していたと思うんですね。でそれがブランドを守るというか、うんうんうん、ブランドのバリューを守るために必要なことだったっていう判断だった、うん、でもそれが大きく変わってそういったものもオープンにするっていうこと自体がブランドのバリューになるっていう、うん、そういう根本的に価値観がガラッと変わってるので、うん、それゆえそういうそこに入ってきやすい 若手デザイナーもいるっていうことなので、そういいね、
うん、で彼 に影響を受けたデザイナーを聞いたら、
うん、
マリンセル、
まあそうだよね、
マリンセルが同世代で、
同世代
で、うん、まあ迷ってたと。彼もやっぱサステナビリティで作るの難しいよなって思ってやった時に、うんうん、まあ、彼がマリンセルの方が3つ上ぐらいなんですね、うんうん、でマリンセルの方がブランドを先に始めて、うん、これだけのものを作れるなら僕も挑戦しようと思ったんだっていう話をしてました。
やっぱデザインを注ぐ場所ってそうすると余計広がるというか、
うん、
これデザイナーのクリエーションを発揮する場が今までより1個増えたぐらいの感じだと思うので、
うんうん、
すごく、うん、いいね。楽しい。ちょっとロンドンの話
で、はい、すいません、ちょっとロンドンの話で
本当はね、ミラノの話したかったけど、
はい、じゃあ、まあ、次回プラダ、あ、プラダ、ミラノはまた
またですよね、時間的
に。はい、わかりました、はい、じゃあ皆さん今日もお付き合いください。ありがとうございました。
すいません。
また次回。
ありがとうございました。また次回。さよなら。